今日恵みをいただく御言葉はヘブル書の3章13節から19節です。ヘブル人への手紙の3章13節からお読みします。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を頑なにしてはならないと言われているからです。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか？モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか？神は40年の間誰を怒っておられたのですか？罪を犯した人々、屍を荒野に晒したあの人たちではありませんか？また私の安息に入らせないと神が誓われたのは、他でもない従おうとしなかった人たちのことではありませんか？それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。皆さんは安息に入りたいでしょうか？
アメン。
私たちが安息に入れるコツは何だと思いますか？不信仰を捨てるですね。そう、今読んだところの最後は、彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。不信仰を捨てること、つまり信じることです。神の安息に入れるその安息はまだ私たちのために残されています。ところがそれに入れないものが確かにいるんですよ。4章1節からも読んでいきます。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、ね、まだ残っているんです。これに あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか？これに入れないようなことがあるんですよ。そうならないように恐れる心を持つべきです。これで2節、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。アメン。信じた私たちは安息に入る。安息に入れなかった人は御言葉を信仰によって混ぜ合わせなかったからです。だから聞いた御言葉は無益になった。御言葉を聞けばいいってもんじゃない。聞いた御言葉を信仰によって混ぜ込んで、そして皆さん自身がそれを信じること、そうしたら安息に入るんです。ここで、ね、彼らには益になりませんでした。で、彼らが安息に入れなかったのはと、この彼ら、これは出エジプトの民です。モーセの時代のあの人たちです。このモーセの時代出エジプトした民はですね、何人安息の地に入れたでしょうか？
2人
ですね。そうです。男子だけでも60万以上の人たちがエジプトを出たのに、入れたのはたった2人でした。神の門はそんなに狭いんでしょうか？いや、そうではない。彼らが安息に入れなかったのは何のためでしたか？不信仰、不従順。そうです。もし60万の人全部が ね、御言葉を信じて信仰を混ぜ合わせていたなら60万全体が入れたんですよ。でもたまたま60万全体が不信仰不従順だった、だから入れなかっただけです。人間の世界には多数決の原理というものがあります。で、みんながエジプトに行きたいということだったら、ね、多数決で60万中31万がエジプトに戻りたいだったらエジプトに行こうということになるでしょう。でも神の国において人間の多数決は通用しないんですよ。明らかですね。なんだって60万以上の人たち全員が安息の地に入れなかったんですから。人間よかれではないんです。神の国に入ることは御言葉よかれなんです。ですから御言葉をぜひ皆さんしっかりと信頼して歩んでいきたいと思います。出エジプトの民はどういうことをしたのか、まあ、不信仰不従順だったんですが、特にその不信仰不従順の表れは何かというと、つぶやきです。じゃーって喋って、それで人々の信仰をくじくの。俺はこういうふうにしたいんだって叫び出して、それで他の人たちをかく乱する。それが特に主な原因です。民数記のですね、11章を開きたいと思います。民数記の11章の、まず1節から3節まで読みましょうか。民数記の11章1節からとりあえずお読みします。さて民はひどく不平を鳴らして主につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋をなめ尽くした。すると民はモーセに向かってわめいた。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。主の火が彼らに向かって燃え上がったので、その場所の名をタブエラと呼んだ。この出エジプトの民はですね、何も奇跡印を見なかったわけじゃなく、もうたっぷりと多くの人々の目の前でたくさん見たんですよ。エジプトに対して銃の災いが及んだ。でも我々には及ばなかった。あの航海がパクって割れて水が左右に流れ壁になって注ぎ立って、私たちはその中を渡った。そしてエジプトの民がそれを渡ろうとしたら、逆に壁が水になって押し流された。あれので水が全くないところだったのに、でもモーセが岩を杖で叩くと水が溢れるように流れてきた。パンがないっていうの叫びをしたところ、神様は天からパンをくださった。これほどたくさんの印、不思議、奇跡を見て、体験して、食べて、味わったんですけれども、奇跡や印、不思議をたくさん見ればいいってもんじゃないですよ。また、モーセのような偉大な指導者に導かれれば幸せになれるってもんじゃないですよ。皆さん一人一人が、御言葉に対して信仰を混ぜ合わせたかどうか、不信仰にならなかったかどうかが約束の土地に入れるかどうかなんです。この民はそんなにたくさんの印不思議を体験して主がおられると間近に見て、そして昨日も今日も味わっておきながら、彼は神につぶやいたんですね。不平を鳴らしました。すると主はこれを聞いて主のもとから火が燃え上がった。で、宿営の端っこを舐め尽くしたとありますね。ここで火は人を舐め尽くしたとは書いてないんですね。宿営を舐めたからには人も焼いたかもしれません。とにかくここにおいてはそんなに大きなダメージがなかったかもしれない。すると民はですね、モーセに向かってわめきました。これわめいたって日本語であるんですが、韓国語では、ね、なんて書いてありますか。
わめき叫んだ。
わめき叫んだですか。あんまり信仰がこもってなさそうですね。とにかく 神に向かって不平不満言ったら火が出た。そしたらわめいた。しかも神に向かってでなくモーセに向かって。でそれでモーセが主に祈るとその火が消えた。民は神様ではなくなんだかモーセになんか信仰信頼を置いてるみたいですね。神に対する恐れがあたかもないかのようです。でこのことが収まったからその場所をタブエラと名前を付けました。これは燃えるという意味の言葉です。でその直後ですね、4節以降もちょっと4節から6節まで読みます。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上イスラエル人もまた大声で泣いていった。ああ肉が食べたい、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。きゅうりもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉は干からびてしまった。何もなくてこのマナを見るだけだ。ねえ、神様から与えられた食物、昨日も今日も与えられているマナ、このマナを見るだけだ。エジプトが懐かしい。エジプトではただで肉を食べ、魚を食べ、ニンニクや玉ねぎやそういったものも食べていたじゃないか。この不平をつぶやいた者たちはですね、混じってきていたものとはありません。4節、途中たくさん入り混じってきた雑多な外国人たちがいたんです。人数が多ければいいってもんじゃないですよ。誰彼ね、雑多な人たち誰もかも連れてくればいいってもんじゃないですよ。このイスラエルに、ね、つまずきを与えてしまったのは彼らです。彼らそれに釣られてしまったんですね。彼らは余計なことを言って、そしてこの聖なる民に余計な怒りを引き込みました。ガガガガって言って、で普通にその人たちが叫びもしなければ普通に平穏に過ごしていたのが、怒りとか叫びとかね、噂話などでその聖なる民の中に溢れてしまった。その人たちが余計ないらぬ欲望を駆り立てるようなことをガガガガ駆り立てたから、普通だったらつまずかないようなイスラエルの民、神の民がつまずきへと導かれてしまったんです。ああそういえば奴らの言ってる通り、そうだな、昔は玉ねぎ食べたよな、ニンニク食べたよな、あれ美味しかったよな、こんなことになってしまうんですね。しかしこのように本来つまずかないような人たちさえもつまずきへと導くような人は神様はふるいにかけて落としていきます。今のところに指を置いてマタイの福音書を開きたいと思います。マタイの13章、マタイ13章の40節から43節、ここはですね、毒麦の例えのイエス様の解釈なんですけれども、マタイ13章の40節から。ですから、ちょっと待ってください。また13章の、36節から読みしましょうか。それからイエスは群衆と別れて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えてこう言われた。良い種をまく者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子供たち、毒麦とは悪いものの子供たちのことです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。 彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは天の土の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。アメン。毒麦、すなわちこのつまずきを与える者や不法を行う者たちは皆御国から取り集められて、そしてそれらは火の燃える炉に投げ込まれて、彼らはそこで泣いて歯ぎしりします。書いてありますね。つまずきを与える者、不法を行う者は皆神の国の民から取り除かれるんですよ。そして正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝き渡ります。このように古い分けが起こるんです。どこで？この荒野で、荒野においてです。もう一度、さっきの、民数記の方を、開きたいと思います。このつまずきを与える者たちは天の御国を継ぐことはできませんし、約束の地に入ることはできません。このイスラエルのに混じってきた者たちが肉が食べたいとか、玉ねぎやニンニクが食べたい、そういうふうにブーブーブーブーうるさくつぶやいたのは、彼らが欲しいって言ったのは何でしょうね。なんか玉ねぎとかニラとかニンニク、薬味系の食べ物ですね。なんだか思い出すと、何か食欲をそそるような、ニンニクもニラも違憲作用があって食欲増進の作用がありますね。で、肉も食べたい、魚も食べたい、しかもタダで食べていた。本当にタダで食べていたんでしょうか。確かにお金払わずに食べていたかもしれませんが、その代わり彼らは奴隷として朝から晩までずっとこき使われて、で、何もかも搾取されていましたね。男の子が生まれたらナイル川に投げ捨てられた、そういう生活でした。そういう生活と引き換えでもニラとかニンニクとかそういう臭いものを食べたいんでしょうか。皆さんもイエス様を知る前まではかつてはそういう臭いものをいっぱい食べて、そして満足していたかもしれない。好き放題やれたかもしれない。でもそうしたものの代償として皆さん奴隷状態でしたね。まだイエス様を知らない頃は、イエス様に見出されて、イエス様のもとに帰った時、皆さんは奴隷状態から解放されましたね。このブーブーブーブー不平を言っていた人たちは、そのかつての奴隷状態だったことに戻りたいんでしょうかね。とにかく彼らはそういう肉欲をそそるものを、言葉にして具体的に言っていきました。この肉とか玉ねぎ、ニラ、ニンニクなどは、これらをかつて食べたことのある大人たちはその味を思い出して、ああそういえばそうだな、エジプトではああいうものを食べていたけどここにはそういうのはないなと、そういうふうに誘惑へと導かれ、またその荒野で生まれたその味を知らない、見たこともない子供たちに対しても、エジプトっていう国はそういうところなんだ、美味しいものがあるんだって、なんか変な誘惑 の方向へと、エジプトへのいらん憧れを湧き起こらせて、そしてあたかも、神様が日々与えてくださるこの恵み、このマナがあたかもつまらないものであるかのように、そういうふうにそそのかして仕向けてしまったわけですね。皆さんがこうして座って御言葉を聞いていること、これはマナをいただいているようなものです。なんだこの教会には御言葉しかないのか、俺はもっと世に出てニンニク、玉ねぎ、ニラ、そうした臭いものをいっぱい食いて、そういうこと思うでしょうか。思わないですね。ところがこの民は思っちゃったわけですね。そしてそういうことを言う人たちに耳を傾けて、思い巡らして味を思い出してということをしてしまったわけです。 神さんはそういう人たちを放っておかれません。彼らは尊いものを踏みにじっています。豚に真珠っていうことわざが日本にありますね。この豚に真珠のそのもともとはどこから来たか、それは聖書から来たんですよ。豚の前に真珠を投げてはいけません。彼はそれを、豚はそれを踏みにじって向き直ってあなたは引き裂くでしょうからと、そういうふうにイエスさんおっしゃった箇所がありましたね。この豚が真珠を、尊い真珠を踏みにじるように、神様の尊い憐れに、神様の尊い御言葉を踏みにじるようなもの、兄弟姉妹の心をくじいても、自分がガーガーガーガー言う、ああ気持ちいい、すっきりしたっていう、そういう方を優先させるようなもの、兄弟姉妹たちの善意にいつまでもブラブラとぶら下がって、そしていい気になっているようなものは、死骸として、死体として荒野に置いてけぼりされるんです。荒野で死体を晒していった人たちは不従順なものであった、ブツブツとつぶやく者たちであった。兄弟姉妹たちをつまずかせる者たちだった。主はですね、彼らの汚いその欲望による欲求、肉が食べたいという欲求、それに対して主はすぐに罰を下さらず、なんとその望み通りですね、肉を与えるって言いました。しかもおびただしい量の肉です。どれほどおびただしい量の肉か、もう1ヶ月もその肉を食べて、もうなんか島に鼻から出て吐き気を催すほどになるってね、20節書いてありますね。1ヶ月ではって、ついにあなた方は鼻から出て吐き気を催すほどになる。それはあなた方のうちにおられる主をないがしろにして見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだ。つぶやいたその身は刈り取ることになりますけれども、しかし主は恵み深いお方、肉が食べたいということであれば肉を送るんですね。で、ただしですよ、ただしがあるんです。この貪欲な者たち、欲望に駆られた者たちは確かに肉を見ました、で取りました、で口まで持っていった、ところがそれを食べられなかったんですね。不思議なことに。どういうことか、31節からもお読みします。さて主の方から風が吹き、海の向こうからうずらを運んできて宿営の上に落とした。それは宿営の周りにこちら側に約1日の道のり、こちら側にも約1日の道のり、地上に約2キュビットの高さになった。民はその日は終日終夜、その翌日も一日中出て行ってうずらを集め、最も少なく集めたものでも10褒めるほど集めた。彼らはそれらを宿営の周りに広く広げた。肉が彼らの歯の間にあって、まだ噛み終わらないうちに主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打った。こうして欲望に駆られた民を彼らがそこに埋めたので、その場所の名をキブロテハタアワと呼んだ。キブロテハタアワから民はハツロテに進み、ハツロテにとどまった。彼らが食べられなかったのは激しい疫病に突然打たれたからです。昨日までピンピンしていた、肉が食いて肉が食いて、今日もピンピンしていた、おうずらが飛んできてこんないっぱいあるぞ、うまそうだ食いて、でそれで食欲はあった。ところが口に持っていった途端、歯と歯の間にあってまだ噛み終わらないうちに非常に激しい疫病によって打たれて死んでしまったんです。こうしてこの欲望に駆られた民を彼らがそこに 埋めることになりました。だからその場所の名はキブロテハターワ、すなわち欲望の墓、キブロテハターワ欲望の墓という意味です。欲望は墓に葬られて、そして貪欲に駆られて人々をいらぬ欲望や怒りや、また貪欲に駆り立てた者たちはそこで埋められていってしまったんですね。神様の恵みを人々から取り上げて忘れ去られて、そして肉の欲望にぐわーって駆り立てるような人たち、そういうつぶやく人たちは、望んでいるものはたとえ手に入れたとしてもそれを自分のものとすることはできないんです。主が約束してくださった祝福を軽んじる者も、主がこうなるよと言われたのをそれを蔑む者も、その祝福を見ても食べることはできないんです。第二列王記の方も開きたいと思います。第二列王記の7章、この当時ですね、イスラエルが軍隊に囲まれて非常に食糧難が起こっている時でした。第二列王記の7章のまず1節と2節を読みましょうか。エリシャは主の言葉を聞きなさい、主はこう仰せられる、明日の今頃サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。しかし自重で王がその腕に寄りかかっていた者が神の人に答えていた。たとえ主が天に窓を作られるにしてもそんなことがあるだろうか。そこで彼は言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。この当時ですね、食料が非常に乏しくて、もう母親が子供を煮て食べるほど、それほど、食料なんでの時期でした。でそこでエリシャがそんな真っ只中、全くもってそこを打開する前兆がないような時に、こう予言したんですよ。上等の小麦粉1セアが、ちなみに1セアは 7.6 リットルなんですが、それが1シェケルで売られる、1日分のお給料ちょっと高いぐらいですかね。とにかくそういう食料が、たくさん明日から、明日の今頃には来るよとエリシャは予言したんですけども、しかしこのある人は、たとえ主が天に窓を作られてもそんなことはあるだろうかと言うんですね。でもエリシャは予言します。あなたはそれを見る、でも食べられない。で事実その通りになりました。この男はその翌日死ぬんです。その都の外に取り囲んでいた敵は、主のその轟きによって逃げ失せて、そしてただ陣営と食料と諸々の、宝物が残された。で人々がですね、それに向かって殺到していこうとしたんですが、でそれを管理する役割がこのエリシャに口答えたした人が仰せつけられて、でそれで群衆を抑えようとしたんですが、しかし群衆たちは押し迫って彼らを踏み潰して、そして彼は死んだんです。この予言の通り、彼はそれを見はしたが、しかしそれを味わうことができなかったんですね。このように主の御言葉を軽んじる者はどんどん落伍していって、そして荒野で死体を晒していくようになってしまうわけです。神の民はどんどん減っていくんでしょうか。どんどんなんだかちょっとでもつまずけばすぐに撃たれてしまうんでしょうか。神の民は減っても増えるんです。生まれていくんです。主の子孫たち、主に仕える人たちの子孫たちがどんどんさらに加えられていくんです。 モーセはこの時もう民衆たちのこのつぶやきに耐えられなくなって、モーセさえも主にもう嫌だ、私を殺してくださいって言ったら、私が彼らを産んで子供、彼ら子供なんでしょうかって言ったんですけども、しかしモーセにもですね、助けが、主の御霊が与えられ、70人の長老たちにも同じように御霊が与えられて、そしてモーセを助けを得ました。モーセ一人が重荷を負っていたのが、その重荷が分散されるようになりました。またこの群衆たちも一方的にね、撃たれていくわけではなく、しっかりと信仰にとどまるものはしっかりと御国を受け継いだんですね。この民数記という聖書の箇所、民を数える記って書いてありますね。で、事実人口調査をして民を数えた、だから民数記と呼ばれています。2回人口調査がありました。1回目は出エジプトをしてから2年目の2月です。要するに荒野の40年の始まりぐらいの時ですね。その時に人口調査をしたところ、成人男性だけでも60万3550人いました。で、これは部族ごとに人口調査をして、そして部族ごとに何万いるということで、で、その人口部族ごとに数えて、そして部隊を編隊を組んでこの荒野を旅していくようにするために数えたんですが、で、2回目の人口調査はいつやったか、これはですね、ヨルダン川を挟んでエリコの向かい側に民がいるとき、つまりもうあと少しで約束の地に入るその時ですね。その時に人口調査をしたんですが、その時、民は何人いたか、民数記の26章ですね、26章51節、民数記の26章51節、これがイスラエル人の登録されたもので60万1730人であった、ね、40年前とあんま変わってないですね。40年前も60万台だった。で、今回数えた時も60万と1000、まあ、1820人減少してはいるんですが、ね、驚くべきですね。実はこの人口調査の直前にもモアブの娘たちとみだらなことをイスラエルの民がやって、それで2万4000人が倒れたばっかりでした。この罰が下る前は、まあ、62万ぐらいいたわけですね。で、この罰によってまた60万にそぎ落とされた。神の民は決して減ることはないんです。たとえここから民が略語して出ていったとしても、主はさらに優れた信仰の民、つぶやかない民を付け加えられるんです。たとえ、ね、ブツブツつぶやく者たちが出ていって見た目人数が減ったとしても、でも主はしっかりと信仰の民を付け加えてくださり、決して減ることはないんですよ。
すごい増え方ですよ。
すごい増え方です。
2人しか残ってないのに、うん、まだほとんど戻っているということだから。
そうです、
すごい増え方ですよ。アレルヤですよ。
アレルヤですよ。すごい増え方ですね。バンバン荒野で子供産んでったんですね。荒野においては人々は査定されるところです。ちなみにこの2回目の人口調査はですね、もういざ約束の地が目の前だ、で、それで約束の地はたくさんある、で、その約束の地をですね、くじによって、その人々に分けようって、さっき51節読んだんですけど、この52節、主はモーセに告げて仰せられた。この人々にその地は名の数に従って相続地として割り当てなければならない。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。おのおの登録されたものに応じて、その相続地は与えられなければならない。ただしその地はくじで割り当て、彼らの父祖の部族の名に従って受け継がねばならない。 その相続地はくじによって大部族と小部族の間で割り当てなければならないと。こう書いてある通り、くじによってその相続地が人数が多い部族に対しては、土地が広く与えられる。人数が少ない部族は少なく与えられるんですね。で、部族ごとの数はこの、26章の1節からずっと何部族は何人、何部族は何人いるんですが、でですね、面白いことにある部族は半分以下に減ってます。あの40年前から比べれば、ちょっと忘れちゃったんですけども、シメオン族が確かですね、シメオン族なんか探したけどいなかった気がするんですよね。ちなみにですね、あの12部族とはいるんです、あるんですが、ヨセフの子マナセとエフライム、この2人が、部族となって、その代わりレビ族は、カウントされていません。というのは神のものとして祭司だからです。でもう一つの部族がなんかいないんですよ。黙示録においても2部族だけ、消えてるんですね。12という数には変わりはないんですが、とにかく信仰のない部族はいなくなって、そして代わりが告げたされるんですね。イスカリオテユダも十二弟子だったけど脱落していて、別の一人が加えられましたね。その職業が、仕事が他の人が受け継ぎました。このように不信仰で脱落するんですけども、しかしさらに信仰のものが付け加えられるわけです。このように荒野においてはですね、信仰が査定されます。荒野はいつまでも続くものではありません。しっかりと皆さんがこの荒野のような試練の時に誘惑に耐えて信頼し続けて、しっかりと御言葉にとどまり続けるのであれば、その相続は減らされることはなく増えるんですね。この約束の地に入った、カナンの地に入ったイスラエルのためには、その先祖からの譲りの地の地境を変えてはならない。また先祖からの、ね、土地を得ていれば、ヨベルの土地はたとえその売ったとしてもまた返されなければならない。つまり土地はずっとその部族ごとのものであり続けるんですよ。で、天の御国も同じようなもので、皆さんがこの地上において、それぞれ信仰に応じた行いをすればするほど、天の御国においてのそのマンションの豪華さが増え、また広さも増えていきます。だからぜひ皆さんもこの地上においてその信仰の技をしっかりとして、良い査定をいただくように信仰を頑張ってください。天においてもとこしえに変わることのないその相続が待っているからです。皆さんはどういう査定をいただく者たちでしょうか。皆さんは安息の地に向かって一歩一歩歩んでいるでしょうか。荒野の中において不平不満をぶつぶつつぶやいて いないでしょうか。兄弟姉妹をね、わめき散らしていらぬ争い事を起こさせたりしていないでしょうか。あるいは昔が良かったとか言って昔に引き戻そうとするでしょうか。そのような人たちは残念ながら荒野に屍となって野ざらしにされて、そしてそれをよそめに主の民がどんどん約束の地へと行進して向かっていきます。どうか皆さんはしっかりと約束の地に入って、そしてしっかりと荒野において信仰の行いをして、たくさんこの約束の土地を得て、天の御国においてもたくさんの領土を広げて、マンションを広げて、さらに豪華にしていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。では一言お祈りします。この荒野を歩む民は荒野において試みを受けました。ある者はつぶやき、わめき、ある者は他人の信仰をくじき、ある者はかつていたエジプトの奴隷時代を懐かしみ、そして荒野に屍を晒していきました。 しかししっかりと信仰にとどまっていった信仰の勇者たちはしっかりと御国、この約束の土地に入りました。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。主はどうか今日と言われているこの日、御言葉を聞いたのであればしっかりと心を入れ替えることができますように。明日はないかもしれない、恵みがいつまでも注がれているかもしれない、注がれて いないかもしれない。どうか今恵みの時にしっかりと御国のことになりますように。決してこのあなたが注いでくださった尊い恵みの真珠を豚のように踏みにじることがありませんように。どうかここにいる生徒が一人も漏れることなく神様の安息を受け継ぐことができますように。主よどうぞそのように願います。その安息に入れるかどうかは一人一人がイエス様とどう関わっているかによります。私と我が家とはただイエスキリストにつながります。どうか生徒たちも同じでありますように。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
御言葉を思いつつ主の前で祈りましょう。
あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もないようにしようではありませんか。アーメン。では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増しまする我らの父よ、願わくは皆をあがめさせてまえ、御国を来たらせてまえ、御心の天になるごとく地にもなさせてまえ、我らの日用の糧を今日も与えてまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。終わりに兄弟たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。